こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします、楽しい投資旅ラジオ、今回はですね、台湾の台北からお届けしております。これまでのルートとしてはですね、まず香港に入りまして、でそこでしばらく滞在しまして、それからチャイナエアラインズで、台北に飛んできたと。でその際に一人の日本人乗客らしき人物がチェックインした後飛行機に乗り遅れて1時間強離陸が遅れて大変な目に遭ったっていう、ちょうど台風が接近していて雨も強い雨が降っていて、でそれで市内へ向かう道路もかなりの交通量で渋滞してですね、大変な目に遭いました。で空港からはリムジンバスを利用して市内に向かったんですけれども、どこで降りればいいのかがまるで見当がつかなくてですね、バスドライバーのおじさんもかなり感じのいい方だったんですけれども、日本語がやっぱ通じないんですよね。で英語が通じるかといえばそうでもない、中国語オンリーなので、これは大変だと思って、よさげなところで止めてくれて、で降りてホテルを探したんだけれどもどうも見当たらないと。でそこから結局タクシーで、ホテルへ向かってようやくチェックインできたっていう、そんな流れですね。台北には20年ぶりに来たんですけれども、昔はもう何がさっぱりわからないまま来てたのでほとんど記憶にないんですが、改めて台北を訪れてみるととても居心地が良い、居心地が良すぎて逆に違和感を感じてしまうような、そんな街ですね。大抵日本語通じますからね。宿にしたのはホテルロイヤル日光台北っていう、その名のごとく日光系列なんですけれど、どうもホテルロイヤルというホテルを日光が買収したっぽい、そんなところで、宿泊しているお客さんも、大抵日本人であるっていう。でチェックインするときにはこんにちはって言われて、もう全部日本語通じるっていう、スタッフの皆さんも日本語一生懸命勉強していますっていう感じで、こっちも丁寧に日本語対応しなきゃななんていう気になるような、そんなホテルです。良いホテルです。食事が美味しい、朝食が美味しいホテルがいいなと思って、朝食美味しいホテル台北っていう、そんなキーワードで Google 検索したところ、誰もが勧めるホテルがこのロイヤルホテル日光だったものですから、あんじゃここにしようと思って泊まったところ、実際美味しいホテルです。おすすめです。で特段投資のコメントっていうのは、なんか株価上がってるみたいですよね。なんかそろそろ17,000、日経平均17,000超えるんじゃないかどうなのかっていう話がありましたけれども、まだ行ってないんですよね。けどずっと注目していた会社の株価は上がってて、いい感じだなって。原油価格が上がってきてて、その会社の株価も上がってて、個人的に実験ファンドにおいては良さげな感じです。そんな感じで過ごしているんですけれども、美味しいですね。台北はとにかく食べ物が美味しい。それに尽きる。ゆっくり体を休めるにはいいところなのではないか。ただし内臓が疲弊してしまうような懸念もありますので、その辺は注意したいところです。さて台湾ではですね、10月10日が中華民国国慶日ということで、建国記念日に相当する日でした。10月10日がその日でした。これを収録している前日がその日で、総統府前で記念行事が行われてましたね。その前日に総統府に見学といいますか、その予約、本当は予約取らなきゃならなかったのを失念してしまっていてですね、残念ながら中は見学できなかったんですけれども、外周うろうろしてここが総統府かっていう眺めたんですよね。でその記念行事の準備しているところ、テロ警戒で警備の方が あちこちにいて、で銃を構えた兵士もいて、中華民国軍の兵士が銃を構えていて、物々しい雰囲気、ピリピリした雰囲気ではありました。でちょっと、まあ、せっかくだから記念撮影撮っておこうと思って しておこうと思って縁石に立ったら笛をピーピー鳴らされて、そこに上がるなっていう叱られたっていう、申し訳ございませんという感じでおります。でまあ香港台湾と来て、ね、何が印象的かというと、自由の価値に対する、自由というものにすごく重きを置いている、まあ、人間当然なのかもしれないですね。その自由がと人間の力を潜在的に持つ能力を解放するんだっていうふうにある著名投資家も言ってましたけれども、その自由を全力で命をかけて追求するっていう姿勢っていうのを強く、まあ、感じますね。ずいぶん前に訪れたベルリンでもそんなことを思ったんですけれども、香港と台湾と、フラッと歩いてきてもそんなことを感じます。その蒋介石を祀ったっていうか、そのメモリアルホールがあるんですけれども、総督府の近くに中世記念堂で、そこの前の広場が自由広場っていうね、自由広場ですよ。でチャイナエアラインズ中華航空の空港、あ、飛行機の中でもらった新聞、中国語の新聞なんですけど、まあ、中国語は読めないですけれども、漢字なのでなんとなくニュアンスは伝わるっていうか、なんとなくこういうこと書いてあるんだろうなっていうのは分かるので、それを眺めてみると、その蔡英文総統、蔡英文っていうらしい発音するらしいですね。ちょっと勉強しました。彼女はその中国からの権力に屈することはない、台湾の人々の民意に、合致しないようなことは政治家はできるわけがないんだと。とにかくと両岸、台湾海峡を挟んでの両岸の立場には差異はあるけれども、それを認識した上で話し合いが大事だっていう風なコメントを書いてある。で、まあ、それが、まあ、国慶日の演説でもそのまま用いられたようで、でそういう風に日本のメディアでも取り上げられているっていう、そんな状況でしたね。で、まあ、じゃあ中国の方は、本土の方はどういう風にこれ取り上げてるのかなと見ると、どんな力も中台統一を妨げることはできない、どんな武力を用いようがっていう、まあ、アメリカを意識してるんだろうななんて感じながら、新華社通信の、記事を、まあ、ウェブで読んだりしましたね。まあ、そんな感じです。香港から台湾に向かったんですけれども、まあ、日本という国の立場からしてみれば、いずれも同じ中国に位置する中国であるっていう、そういう認識なわけでいるのですけれども、その入国の際のカード、アライバルカード、これいるんですよね。もちろんいる、もちろんというか、いりますかってうっかりフライトアテンダントの方に聞いてしまったんですけれども、あ、いりますよって優しく教えてもらったんですけれども、なんか考えようによっちゃちょっと失礼なことを言っちゃったのか何なのかなんてちょっと考えたりしましたね。実質的にはその国家、実質的には国家ですね。独自の軍も持ってるし、独自の生態でもあるし、で時折中国との間の軍事的な緊張も高まると、まあ、ここ20年ぐらいないですけれども、あからさまなことはないですけれども、と台湾海峡危機というものはこれまで3度4度と起こってきて、でその中でアメリカ軍の大規模な介入があって、でそれで全面戦争には至らなかったなんていう、そんな経緯もあったりするので、潜在的なと紛争地帯でもあって、この日本人がすごく多くて平和的な感じですごく居心地が良くて、本当に外国にいるのかって思っちゃうぐらいな いい街、過ごしやすい街なんですけれども、街並みにコンセントとか日本から持ってきた電気製品そのまま使えるんですよね。別にそのコンセント挿す時の調整器アダプターもいらないし、変圧器もいらないし、そのまま使える、こんな国は初めてだっていう新鮮な驚きではあったんですけれども、まあそんな、まあ、街を 夜歩いても全然平和だし、夜の夜市を見学してみても女の子が一人でうろうろしているような、そんな平和な街なんですけれども、実はそういう軍事的な緊張も時に起こる、いつ紛争が起こってもおかしくないような地域ではあるということを、まあ、一投資家としてもですね、忘れずに置きたいなと思っております。まあ、いろいろ実際に日本を離れて海外他国を訪れると、その地域地域の歴史地理っていうのを考え、いろいろ調べる気になって、いい勉強の機会になるなと思います。蒋介石は地理を学ぶことを重視したリーダーだったそうですね。修正記念堂20年前に訪れた記憶がちょっとあるだけだったんですけれども、改めてそこで蒋介石の足跡展示されてて、まあそのリーダーが、蒋介石がこの台湾の国の人たちのなんというか中心にいて、彼が要だったわけでしょうね。その蒋介石を称える、そんな施設でもあって興味深く見ました。日本との関係も深くて、吉田茂と、このリーユエタンっていう、日月山っていう言われているところ、保養地って言っていいのか、そういうところがあって、台中近くにあって、そこで吉田茂を接待したなんていう写真もあったりします。これから台北を離れてその日月山に向かって、別に吉田茂気取りってわけじゃ全然なくて、ちょっと評判のいい場所だったので、そこも訪れてみようと思って、それからこれからそのリーユエタンに向かいたいなと思っております。まあそんなこんなで遅めの夏休みを過ごしております。楽しい投資研究所の旅ラジオでした。ではまた後ほど、さよなら。